ために感染症治療薬を見つける取り組みを開始していたオーチェーンが、1929年に発表されたブドウ球菌に対するカビの効力に関するフレミングの論文を探し出したとき、二人にはそれがダイヤモンドの原石のように思えた。そこでフローリーとチェーンはカビからペニシリンを抽出し、生成して実用的な量まで増やそうと、時間のかかる退屈な作業を開始する。一方、ロンドンでは、フレミングがペニシリンの実験とリゾチームの研究を交互に続けていた。フレミングはロンドン大空襲の間も手を休めることなく、ペニシリンの影響を受ける細菌を次々に見つけ、イニシリンがよく効く細菌と穏やかに効く細菌を区別できる独創的な試験法を完成させている。1940年の後半に、フローリーとチェーンは医学雑誌に青カビ色の抽出物に関する簡単な論文を発表した。110。そこには、ガス界跡の原因となるクロストリジウム色の細菌を殺す力が、動脈の発見したサルファ剤の数百倍もあると書かれていた。ロンドンタイムズ。紙がこの論文を取り上げたのは1942年の8月になってからで、しかも記事は科学者の名前に触れていない。すると13年前にはフレミングを激しく非難したルームロス・ライトが、この機会を逃さず利用する。タイムズ紙に手紙を書いて、ペニシリンの発見者がアレクサンダー・フレミングだと知らせた上、特にセント・メアリーズ病院の功績を大きく伝えたのだ。教授の偉大なる治療薬発見。カビの生えたチーズが起こした奇跡。スコットランド人教授の発見。といった見出しが紙面を飾るようになり、それとともにセントメアリーズ病院は、ロンドンの他の病院が羨むほどに知名度を上げた。寄付金の金額も増えた。フローリーとチェーンの名は依然として人々に知られていなかったが、フレミングと科学者たちは必死でペニシリンの生産量を増やす努力を続けた。生成されたペニシリンを大量に作るコツをなかなかつかめずにいたフレミングは、連鎖球菌の重い感染症に苦しんでいた友人ハリー・エフンバートの治療に、薬の一部を分けてもらえないかとフローリーに頼んでいる。フローリーは手持ちの純粋なペニシリンすべてを携えてロンドンに駆けつけ、フレミングに注射の方法を教えた。フレミングはフローリーの指示通りにはできなかったが、それでもランバートを死の淵から救い出すことができた。これを聞いた誰もが新しい薬について知りたいと思い、フレミングは人々に希望を与えるニュースを伝える義務感に駆られたのだろう。ペニシリンは必ずイギリス軍兵士の命を救うことができると言外にほのめかした。だが事態をよくわかっていたのはフローリーの方だった。イギリスはすでに生産力の限界に達していた。フローリーの考えでは、フレミングとセントメアリーズ病院は見せかけの期待をもとに注目と寄付金を集めていたに過ぎない。相次ぐ空襲の中、フローリーと同僚のノーマン・ヒートリーはペニシリンの需要に少しでも応えようと壺や瓶、果ては病人用便器まで、瓶へそうな容器という容器を手当たり次第にかき集めていたのだった。二人は1941年に人気を博していたパンナム航空の大西洋横断飛行艇、ディキシー・クリッパー。のチケットを手に入れるオーフローリーは手にした書類カバンに、培養したカビと純粋なペニシリンの小瓶いくつかを詰め込み、アメリカの大手製薬会社からペニシリン大量生産の協力を得たいと考えていた。アメリカではメルク、フワイザー、ER スタイプ、レダリー研究所を訪れた。イギリス版の大量生産は、1942年後半になっても、青カビ色からの抽出物をバスタブに集め、搾乳装置を使って生成するようなありさまだった。フローリーが探っていたペニシリン製造への道は、アメリカに渡った翌年、イエール大学の医学研究者ジョン・フルトンを訪問していた時に、突然大きく開けることになる。フローリーはそこでアンミラーという地元の女性が危篤状態で、治療が不可能な連鎖球菌の感染症にかかっているらしいことを開く。フルトンは、フローリーが前の年に訪問したニュージャージー州のメルク社から、ほんの数グラムのペニシリンをなんとか手に入れていた。1942年3月のある寒い日の午後3時30分、40度を超える熱で死を待つばかりだったミラーに、最初のペニシリンが注射された。すると翌朝死の4時には、体温が平熱に戻っていた。目を見張るばかりのミラーの回復には、フルトンさえも衝撃を受ける。112、体温のグラフなど、入院中の医療記録が保存されており、現在はスミソニアン協会に所蔵されている。それから戦争終結までに、アメリカの製薬会社は年間およそ15キログラムのペニシリンを製造するようになり、 毎月25万人の患者を治療することができた。フローリーとチェーンと共に1945年のノーベル医学生理学賞を受賞したフレミングは、その受賞講演で、抗生物質の未来について述べている。本当に病気にかかった人も、病気だとみなされた人も、誰でもペニシリン注射を受けられる時代が来ることに思いを馳せていたのかもしれない。そして、無知な人が不十分な量の薬で済ませるようなことがあれば、殺されるに至らない量の薬にさらされた細菌は耐性を得るだろう。と警告した。フレミングは、耐性菌が家族に、そしてやがて地域全体に広がっていく筋書きを想定したのだ。だが12月のその日、人々の想像力をかきたてたのは耐性菌という遠い未来の奇妙な出来事ではなく、ペニシリン発見の華々しい物語の方だった。突然変異戦争、抗生物質の使いすぎや誤った使い方に対するフレミングの不安は、間もなく現実のものとなる。医師たちは、大したこともない傷や、頭痛、風邪、インフルエンザなどの軽い病気にも、抗生物質を処方し始めた。薬の乱用を心配していた軽眼の医師さえ体調の悪い患者からしつこく迫られて、仕方なく処方することもあった。風邪やインフルエンザなどウイルスが引き起こす病気には抗生物質が効かないことを、患者は知らなかったか、気にしていなかったに違いない。1960年代になると、もっとよく研究するために抗生物質を慎重に使うどころか、農業界は抗生物質の利用にさらに力を入れるようになった。想定される病気を抑制するだけでなく、家畜や家禽を市場に送り出す前に少しでも太らせようとしたのだ。耐性菌が、病院以外にもあちこちで見つかり始めた。細菌学者が人の消化管、皮膚、口、あるいは自然界の水や土から細菌の飼料を取ると、複数の耐性種が見つかる確率が高くなった。今では、抗生物質耐性菌は台所の調理台にも、壺をチムの器具にも、ロッカールームにもいる。2003年にはフランツ・ラインターラーが、排水処理のすべての段階で抗生物質耐性の大腸菌が見つかり、検査した菌種の大半は複数の抗生物質に耐性を持っていることを明らかにした。線菌の世界は抗生物質でほとんど飽和状態になり、その結果として、抗生物質耐性菌で飽和状態になってしまった。細菌の適応能力はずば抜けている。細菌は、染色体の大きい DNA 分子の中だけでなく、細胞室内にあって染色体とは別のプラスミドと呼ばれる小さい環状の DNA にも、抗生物質への耐性を発揮する遺伝子を持っている。耐性遺伝子によって細胞が手にする、抗生物質の攻略方法には、次の5通りがある。1、抗生物質を細かく切り刻む。2、薬がいつも入ってくる入り口を変えて、細胞への抗生物質の侵入を防ぐ。3、抗生物質が細胞に侵入してきたら、すぐポンプのように外に汲み出す。4、薬が細胞内部に与えた傷を修復する。5、抗生物質が損傷を与える効果を減らすように代謝を変更する。つまり細菌は、少なくとも抗生物質が作用する仕組みと同じ数だけ、抗生物質に対抗する作戦を備えている。1940年代と1950年代に使われ始めたペニシリンやサルファ剤などの新しい抗生物質によって、症状のとても重い患者を治療する医師は、そもそもの感染がウイルスによるものだと分かっていても、二次感染の細菌を殺すのに役立つかもしれないと考え、細菌性でない病気に抗生物質を試してみたい気持ちに駆られることもあった。抗生物質の効果が薄れ始めたことに気づけば、ただ別の新しい抗生物質を処方すればよかった。一人の患者に2種類の薬を同時に投与することもあった。二つの抗生物質を一緒に使うと、しばらくは細菌を抑えられたが、このやり方では問題も生じた。手当たり次第に二つを組み合わせられるわけではないし、二つなら一つだけよりよく効くとも限らない。中には同時に使われた薬の働きを弱めてしまうものもある。ストレプトマイシンはクロラムフェニコールの活動を妨げ、エリスロマイシンはペニシリンの働きの邪魔をする。例えば、テトラサイクリンがブドウ球菌をやっつけられるのは、成熟した細胞でのタンパク質の合成を阻害するからだ。ところがペニシリンが細胞壁に対して効き目を発揮するためには新しく成長している細胞が必要になる。テトラサイクリンは細菌の成長を遅らせることによって、ペニシリンの作用機構を無力化してしまう。複数の抗生物質の使用によって、たとえ正しい組み合わせだったとしても、細菌に多剤耐性が生まれた。 今では、同時にたくさんの抗生物質の働きを逃れる細菌がある。自然界では古くから、細菌は同時にいくつもの抗生物質やバクテリオシンにさらされてきたのだから、これは特に並外れた才能というわけではなく、おそらく少数の細菌にはあらかじめ多剤耐性があったのだろう。土壌細菌は、抗生物質を産生する菌類や細菌と密に接しているため、生き残りのためには抗生物質への耐性が不可欠になる。1950年代から80年代にかけて急増した抗生物質の使用は、細菌の防御の進化をいたずらに加速させてしまった。2つ以上の抗生物質に対抗するために、新たな耐性遺伝子を備え始めた細菌もある。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA は、ペニシリン系抗生物質への耐性をコントロールする遺伝子の他に、テトラサイクリン、クリンダマイシン、アミノグリコシド、エリスロマイシンに耐性を示す遺伝子も持っている。ポンプの仕組みを備えた細菌は、抗生物質が細胞壁と細胞膜を通過した途端に、それを外に組み出すことができる。これらの細菌は、ABC トランスポーター、 ATP 結合カセットトランスポーターと呼ばれる適応によって、複数の薬剤を用いる治療に抵抗できる、より高度なシステムを発達させた。カセットは、一つのチームとして働く遺伝子の集まり。細菌、古細菌、真核生物にある ABC トランスポーターは、一定の有害な分子を細胞の外にポンプのようにして組み出すタンパク質だ。化学療法が効かないがんは、一つには、ABC トランスポーターを駆使して薬をがん細胞から排出することによって治療を妨げている。ABC トランスポーターは、細菌の細胞膜の細胞質を取り囲む内側の面から膜の外側の面まで達する2個のタンパク質でできていて、それらは細胞膜を貫通する微細な穴を作っている。細胞はこの細胞を利用し、エネルギーを費やして、2種類以上の抗生物質をはじめ各種の化学物質を外に捨ててしまう。細菌にはおよそ30種類の異なる ABC トランスポーターがよって、それぞれの環境で自分を傷つける可能性のある多彩な化学物質を、せっせと卵胞の外に運び出している。トランスポーターは抗生物質やバクテリオシンだけでなく、胆汁塩、免疫系因子、ホルモン、イオンまで運び、細菌では人間が作り出した抗生物質にも適応して、排出することが分かってきた。多剤耐性は今、一つの抗生物質への耐性よりも一般的になった。細菌によっては、あまりにも多くの防衛機能を備えているので、まるで製薬会社の必死の努力を打ち負かすために特別に作られたのではないかと思えるものまである。人型結核菌には30種類の異なる ABC トランスポーターが含まれているので、他の防衛策がうまくいかなかったとしても、これらの補助の防衛機能がどう？を第一に、この細菌の細胞壁は特殊な構造をしているため、他の細菌には有効な多くの抗生物質もこの壁を通り抜けることができない。もしこの壁を何とか通過する抗生物質があれば、ABC トランスポーターのシステムが作動する。第二に、人型結核菌は免疫系の細胞の内部に隠れる能力を持っていて、血流に乗ってから体をめぐる抗生物質の攻撃を逃れることができる。第三に、大腸菌がウサギの速さで増殖できるとするなら、人型結核菌の増殖は可能だ。ゆっくりした増殖そのものが身を守るわけではないが、医師が抗生物質を用いて結核を治療しようとすると、時間が長くかかる。ほとんどの抗生物質は細菌の分裂中に一番よく効くため、結核菌のゆっくりした増殖は、抗生物質の効率を下げてしまう。通常の結核治療には半年か、それ以上の時間がかかり、どんなに几帳面な患者でもそんなに長い間決まった時間に薬を飲み続けるのはなかなか難しいから、それだけでも病原菌にとっては好都合なのだ。人型結核菌が持つ複数の防衛機能のせいで、1940年代に抗生物質を用いる治療が始まった時、医師は2つ以上の抗生物質を使わざるを得なかった。2種類の抗生物質は長年にわたって効果を上げていたが、今ではこの細菌を殺すのに4種類の薬が必要になっており、その4種類すべてに、耐性を持つ株も多い。結核に効く抗生物質の選択肢は、狭まるばかりだ。他の細菌と同様に人型結核菌も、有利な形質を発達させる場合、それに対応する遺伝子を DNA の中に保存している。多剤耐性は、皮膚感染、腱感染症、肺炎でもごく普通に見られるようになった。 1936年にドイツで初めてサルファ剤が淋病の治療に使われて以来、1942年までにはサルファ剤に耐性を持った淋菌の株がドイツ全土に広まった。アメリカの製薬会社がペニシリンを大量生産するようになるとすぐ、医師たちはサルファ剤をやめてペニシリンに飛びついた。だが1960年代に到達する前に、ペニシリンを粉々に切断できる耐性を持つ淋菌が世界中に広まった。それより15年も早く、すでにブドウ球菌食のほとんど全ての種がペニシリンへの耐性を示していた。細菌が耐性を作り出して共有する効率は著しく上がり、もう適応までに何ヶ月や何年もかかることはない。例えば、腎臓の感染症に対してストレプトマイシンによる治療を開始すると、その4日後には、患者の尿サンプルに含まれるストレプウラナイマイシン耐性菌の数が、通常に影響を受ける菌より多くなる。細菌は抗生物質に対して、プラスミドと呼ばれる効果的な防衛手段を持っている。同じ種の細菌同士で、時には異なる種の間でも、プラスミドをやり取りすることによって、普通は持っていない便利な形質を相手からもらうことができる。相手の細胞にプラスミドを渡す前に、染色体から、耐性遺伝子を取り出してプラスミドに挿入する細菌もある。細胞は、他の細胞が死んでバラバラになったと得る気にその欠片を吸収して、または細胞同士が結びついて、染色体にある DNA 断片全体を共有してしまうこともある。微生物学者は細菌の抗生物質防衛策の裏を書こうと、あの手この手を試してきた。その一つで、トロイの木馬と呼ばれる策略は、自然の生き物同エルが鉄を奪い合う競争を利用する。生息環境には鉄が足りないことが多いため、細菌はシデロフォア鉄の運搬体と呼ばれる化合物を作り出し、周囲にある貴重な鉄の分子を包み込んで、特殊な細胞から駆使放物に取り込む。そこで微生物学者は鉄の代わりに抗生物質を包むシデロフォアを考えた。細菌はシデロフォアに気づくと、細胞を開いてそれを内部に取り込むから、抗生物質を侵入させることができる。細胞内に抗生物質をこっそり持ち込むトリックに騙されない細菌については、シデロフォアが取り込む金属を鉄からガリウムに置き換えてしまう作戦を用いる。鉄とガリウムは細菌から見るとよく似ているが、こうすることで細菌から不可欠な鉄を奪い取ることができる。さらに、バクテリオファージ、ファージとも呼ばれ、細菌だけを攻撃するウイルスを利用して自由に操る別の武器もある。私立生物界では、ファージが戦闘機なら細菌は母艦のようなものだ。ファージの大きさは最も長い場所を端から端まで測っても最大で225ナノメートルしかない。一般的な細菌の細胞の体積は、ファージの体積の1300倍にもなる。そこで微生物学者は、細菌の内部に潜り込んで細菌の修復システムを動かなくさせたり、抗生物質を組み出すポンプを閉じたりするファージを考案して、一世紀も前にファージを発見したフェリックス・ベレルのアイデアを復活させている。この方法はすでに遺伝子療法という新しい分野で、遺伝子疾患を治すために、8回で試されてきた。遺伝子療法では分子生物学者が、人に感染するウイルスに、人間の DNA 内で血管を修復する特別な遺伝子を組み込む遺伝子操作を行っている。ウイルスが病気を引き起こさないように不活性化しながら、人という宿主には感染できるようにしておく。遺伝子操作を加えられたウイルスは、細胞の DNA 複製の働きを引き継いで、血管のある DNA に新しい遺伝子を挿入する。抗生物質を運び込んだり、耐性菌の防衛策の裏を書いたりするためのファージは、まだ実験の段階から出ていない。それでも細菌は薬に負けまいと常に進化しつけているから、生物学は独自に新しい武器を用意して、遅れを取らないようにする必要がある。DNA を共有する細菌、遺伝子導入によって、細菌は別の微生物から有用な遺伝子を受け取ることができる。真核生物の場合、藻類から人間に至るすべての生き物で、遺伝子の導入は配偶子の融合というたった一つの仕組みだけで起こる。オスとメスの一個ずつの配偶子が受精卵接合子を作り、そこに両親から受け継いだ DNA が入る。ところが細菌と子細菌は、主に3つの方法で遺伝子をやり取りすることができる。形質転換、形質導入、接合だ。これらはすべて、娘細胞を生み出すことによって実現する標準的な遺伝子の共有ではなく、2つ以上の性熱した細胞の間で起こるので、 遺伝子の水平電波と呼ばれている OK 質転換は、細菌が DNA を周囲の環境から直接取り込むときに起こる。核サマ体またはプラスミドのどちらかに入っていた DNA 分子が利用される。どちらの場合も、別の細胞